エレミアの31の31ですが、新しい契約を結ぶその日が来るという言葉が書かれています。
Jeremiah 31 verse 31 says, For the days are coming when I will make a new covenant.
もう一度皆さんこの言葉を考えてみますね。新しい契約を結ぶその日が来るとこの聖書が語っているんですね。
I'll read it again. For the days are coming when I will make a new covenant.
今回はエレミア書から17回目のメッセージになります。
This is my 17th message out of the book of Jeremiah.
前回はエレミアの29章の11節の言葉を取り上げたんですね。29の11。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。その言葉を取り上げました。
In my previous message, we looked at Jeremiah chapter 29. And the key verse there was Jeremiah 29:11, which says, For I know the plans I have for you.
エレミアはダビデの子孫として生まれる救い主イエス・キリストの誕生を予言しています。
Jeremiah had prophesied the birth of our Savior Jesus, who was born a descendant of King David.
このイエス・キリストを含めて新しいリーダーが起こされて、ユダの民は捕囚から解放され、希望を持って新たな国づくりに取り組むんですね。
As promised, God raised new leaders, including those who led the people of Judah out of exile to rebuild their nation with hope.
彼らは70年近い捕囚の年月の中で、もう一度自分たちの信仰を回復してエルサレムに戻ってくることとなります。
They were exiles for 70 years.But they returned to faith in God and eventually went back to Jerusalem.
神様のご計画は偉大ですね。
God's plans are great.
彼らは神殿のない異国の地に住みますが、御言葉を読み、祈りを捧げ、毎週の安息を喜ぶ民となるのです。
Although the exiles of Judah lived where they had no temple,They were able to still hear God's words, pray and keep the Sabbath day.
そして信仰を回復して神を見出していくのです。
They could look to God and find Him again.
そして神様のご計画は彼らに将来と希望を与えるものです。
God's plans gave them hope and a future.
神様は私たちの人生もご存知です。
Likewise, today, God knows each of our lives.
それも私たちの過去も現在も将来もご存知です。
He knows our past, our present, and our future.
その神様に信頼して平安を、そして将来と希望を与えることのできる神からのご計画を与えられて歩んでいきたいです。
May we live by His plans.Which give us peace, hope, and a future if we trust in Him.
今日はエレミアの30章と31章に入ります。
Today we enter chapter 30 and 31 of Jeremiah.
旧約から新約に移る約束の言葉を取り上げてまいります。
We will focus on verses that talk aboutThe shift from Old Testament to New Testament era.
その前にその日との表現で表される週末の出来事をいくつか学んでみます。
But first we will learn about an expression that was used to talk about the end times.
エレミアの30章の3節ですが、エレミア30章の3節にはこのように書かれています。見よ、その日が来る主の見告げ。その日、私は私の民イスラエルとユダの捕らわり人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らがそれを所有するとあります。
For example, this expression, is found in Jeremiah chapter 30, verse 3, which says, the days are coming, declares the Lord, when I will bring my people Israel and Judah back from captivity and restore them to the land I gave their ancestors to possess.
ここでその日との表現でイスラエルの民がバビロンから解放される日が来ることを最初に予言しています。
The expression the days are coming refers firstly to the time when the people of Israel would be released from Babylon.
その日との表現でこれから起こることを、また広く終末の時代に起こることを予言しているのです。
But more broadly it refers to events that are still in our futureThat will happen in the end times.
そのいくつかを見てみます。
Let's see a few of the events that are mentioned in this promise.
まず3節ではイスラエルの民の解放の予言ですね。
First, the promise of freedom from captivity.
そして8節と9節になりますと、8節と9節にはその日になると万軍の主の見告げ、私は彼らの首の首輝きを砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕えようとあるんです。
Verses 8 and 9 say, In that day declares the Lord Almighty, I will break the yoke off their necks and tear off their bonds.No longer will foreigners enslave them. Instead, they will serve the Lord their God and David their king, whom I will raise up for them.
彼らの王ダビデとはイエスキリストを指す言葉です。
Here the words David their king points forward to the Messiah.
捕囚から解放された民が新たな王に仕えるのです。
The people will be freed from captivity in order to serve a new king.
これは将来メシアの王国を統治するダビデの子キリストの支配の予言であると理解することができます。
This prophesies the reign of the Messiah, David's descendant, whom we now know to be Jesus Christ.
今私たちはもう一度戻ってこられるキリストの支配を待ち望んでいます。
And now we await Jesus' second coming, the time he will reign over all the earth.
そしてその支配は十節に表現されているように救いの完成をもたらすのです。
His reign, as verse 10 talks about, is part of God's plan of salvation. Under his reign, there will be peace and security.And no fear among those under his rule.
そこには平穏に安らかに生き怯えさせる者は誰もいないと表現されていますね。キリストによる救いの完成とその結果与えられる心の安らぎが表されています。
In those times Christ's salvation for us will be completed and one of the results is that our hearts will finally be at peace.
その日との表現で2番目に取り上げるのは神の裁きが神の選びの民を迫害する者たちに望むことが予言されています。
The expression the days are coming also refers to a time when God's judgment will come on those who oppress his people.
ユダの民は罪を犯したのでそのため神の裁きを受けるのですね。
Earlier, when the people of Judah themselves sinned, they received God's judgment.
30章の11節の後半ですが、しかし、私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないがとあります。
Second half of verse 11 mentions this.I will not completely destroy you. I will discipline you, but only in due measure. I will not let you go entirely unpunished.
14節には、 あなた方の咎が大きく、あなたの罪が重いためにと裁かれるその理由が書かれています。
This happened because, as verse 14 says, your guilt is so great and your sins so many.
しかし神は一時的にバビロンを用いただけに過ぎないのです。
But God would not allow them to stay under Babylon's rule forever.
バビロンもユダの民以上に大きな高慢の罪に陥ってまいります。
Because Babylon too was guilty of the sin of pride, maybe even more so than Judah.
神の裁きはこのバビロンの上にも彼らの上にも確実に臨むんですね。
And so God's coming judgment on Babylon was just as certain.
そのことも週末のその日に起こることとして、予言されているんですね。16節で予言されています。
And as verse 16 confirms, the days are coming when God will judge those who oppress His people.
ユダの民は解放された後、エルサレムを再建することとなります。
Then when the people of Judah were released from captivity, they would rebuild Jerusalem.
18節で町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つと書かれています。
Verse 18 prophesies, the city will be rebuilt on her ruins, and the palace will stand in its proper place.
そして19節では彼らの中から感謝と喜び、笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにするとあります。
Verse 19 even says, From them will come songs of thanksgiving and the sound of rejoicing. I will add to their numbers and they will not be decreased. I will bring them honor and they will not be disdained.
これも週末のその日ですね。その日は回復の時であり喜びの時でもあるということを予言しています。
So the days are coming when there will be restoration and joy.
21節ですが、21節でその権力者は彼らのうちの一人、彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのかと書かれています。
Next, verse 21 says, Their leader will be one of their own. Their ruler will arise from among them. I will bring him near, and he will come close to me. For who is he who will devote himself to be close to me? declares the Lord.
権力者、支配者との表現で新たなリーダーが立てられることが予言されています。
This is a prophecy about a new leader, a new ruler.
そして神に近づく者、そして神に近づくために命を懸ける者と表現されていますね。命を懸ける者、これはイザヤの53章の苦難のしもべの姿が指し示されています。
This is a person who will be close to God and who give his life up because of that close relationship with God. And it is prophesied in Isaiah chapter 53 about such a suffering servant.
人類に罪の許しを与えるために私たちの救い主イエス・キリストが十字架につき苦難を味わうのです。
Our Savior Jesus ChristTasted suffering and died on the cross to purchase forgiveness for the sins of humanity.
そのような予言の言葉と理解できると思います。
We can understand the words of Jeremiah through the lens of who Jesus is and what he did.
そして22節にあるようにその苦難のしもべの贖いの業によってあなた方は私の民となり私はあなた方の神となると書かれています。
Because he suffered and atoned for our sins, we can receive what God promises in Jeremiah 30, verse 22. So you will be my people, and I will be your God.
31章に入るんですが、この31章では北イスラエルと南ユダの回復が起こっていくことが予言されているんですね。北イスラエルですよ、あと南ユダなんです。
Now let's move on to chapter 31. This chapter is about the restoration of the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah.
アッシリアによっても滅ぼされてしまった、そして捕囚とされた北イスラエルも神の愛ゆえに回復されるんです。
Because of his everlasting love, God would also restore the northern kingdom of Israel, who was destroyed by Assyria and taken into captivity.
31章の9節ですが、9節には、彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子だからとあるんです。
Chapter 31 verse 9 says, They will come with weeping. They will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Because I am Israel's father and Ephraim is my firstborn son.
南ユダだけではなく北イスラエルも神に許され回復の道を歩くのです。
God promised to forgive and restore not only southern Judah but also northern Israel.
これは大きな約束ですね。
It is a wonderful promise.
その内容は5節から22節に書かれているんですね。
Verses 5 to 22 elaborate on this.
そして11節を読んでみると、11節、主はヤコブをあがない、ヤコブよりも強い者の手からこれを買い戻されたからだとあるんですね。
But let's look at verse 11, which says, For the Lord will deliver Jacob and redeem them from the hand of those stronger than they.
神はヤコブを買い戻されて回復されるんですね。
God says he will redeem and restore Jacob.
このヤコブという名前ですね。ヤコブはイスラエルの民の父の名ですよね。もう北も南も含んだイスラエルの民の父のお父さんの名前であり、あがないの技は父も北も南も含めてイスラエルの民全体に起こるんですね。
Jacob is the name ofThe patriarch of Israel, and Israel encompasses both the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah.
神は愛に満ちたお方です。
The Lord is a loving God.
神のこの罪の許しも回復をも神様は備えておられるんですね。
Ahead of time, He has planned to forgive and to restore.
そして22節には不思議な表現が出てくるんですね。31章の22節、不思議な表現が出てきます。
Now, going much further down to verse 22, there is a mysterious saying.
そこには、裏切り娘よとあるんですね。これ、北イスラエルのことなんですね。北イスラエルのことなんです。裏切り娘よ。いつまで迷い歩くのか。主は、この国に一つの新しいことを創造される、一人の女が一人の男を抱こうとあるんです。
Referring to northern Israel, it says, How long will you wander, unfaithful daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth. The woman will return to the man.
この表現ですね、これは結婚関係を通した表現で、結婚関係を通した表現で、民が創造主である神と固い信頼関係を作り上げることを予言しているのです。
It's a metaphor of marriage to show how God's people will build a new relationship of trust with their Creator.
新たな民は主だけを礼拝するようになるという予言なんです。
God's redeemed people will worship none but him.
そして続く23節から26節までは南ユダの回復の予言なんです。
Moving on, verses 23 to 26 prophesy restoration for the southern kingdom of Judah.
神はイスラエル民族を見捨ててはおられないんですね。
God will not abandon either of his people.
そして31節から34節まで、ここが今日のテーマなんですが、新しい契約が結ばれるよ、その契約が書かれています。
And then we come to verses 31 to 34, which is about the new covenant that God promises to make with his people.
では31から34までちょっと読んでみます。皆さん目を止めてくださいね。日本語と英語で読んでいます。31から34、見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々の互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものか高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだとあるんです。
And so we will read verses 31 to 34. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt.Because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. Verse 33. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, because they will all know me.From the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
この新しい契約ですね。これは新約の時代が来るというこれ約束なんです。
It is a promise of the New Testament times.
イエスを信じる民が起こされて、その約束が実現するんです。
The new covenant will bring about a new era.
旧約の時代が終わり、新約の時代が始まる、そのような啓示の約束です。
A time when the Old Testament times will end and a shift to the New Testament era.
聖書こそ神の御言葉であると私たちは信じるものですが、旧約から新約に移るよ。その約束はこの旧約の中に書かれているんです。
We believe that all of the Bible is the word of God, but at the same time, the Old Testament itself prophesies this shift from Old to New Testament times.
それはとても重要なことであると私は思います。
And I think that is important for us to know.
31節から34節までですね、その内容ですね、先ほど読みましたけれども、そこには新しい契約の対象はイスラエルの家とユダの家と書かれていますね。
So we just read verses 31 to 34. Verse 31 says that the new covenant is to be made with the house of Israel and the house of Judah.
さあ皆さん、北イスラエルも南ユダも回復されていくんですよ。回復されていくんですね。ですからこの表現は霊的な意味で 神の民を表しているんです。
Looking at the spirit of the verse, it is about a covenant with God's people.
広く現代の教会に向けて語られている。教会も神の民ですよね。広く教会に向けて語られていると理解できます。
Applying it to ourselves, we can read this verse as a promise for the modern day church as well.
私たち、
because we are part of God's new people.
私たち信仰者には神は新しい契約を結ぶんだと約束されたんです。
So God's new covenant is for us believers today as well.
その契約はモーセの時与えられた契約と対比されています。
This new covenant is in contrast with the old covenant which was given during Moses' time.
モーセの十戒は石に書かれた律法なんですよ。石に書かれたんですね。それに対比してキリストを信じる者たちの心に神の契約が書き記されていると表現されているのです。
Back then, Moses wrote the Ten Commandments and other laws on tablets made of stone. But those who believe in Jesus will have God's covenant written on their hearts.
それは聖霊が与えられて、聖霊の導きの中に信仰者が生きるようになるという予言です。
God will do that through the Holy Spirit who will guide the followers of Jesus.
そして私たちの心に内住する聖霊の働きによって神様の導きを受け、聖書の御言葉が教えられ、直接的に神を知り、神との交わりの時が来るという予言。
The Holy Spirit whom God gives guides us to live in His ways, helps us to understand Scripture, to know God personally, and to enjoy a relationship with Him.
教会はペンテコステの時に誕生したんですね。ペンテコステの時に誕生しましたが、この約束の一端を体験したんですね。
And this promise was fulfilled on the day of Pentecost, which was the birth of the church.And it marked the coming of the Holy Spirit.
皆さん、今私たちは新約の時代、聖霊が働かれる時代に生きています。
We live in New Testament times when the Holy Spirit is at work among us.
毎日私は神と共に生きます。そして聖霊の導きをいただいて生きますとの信仰を持って今生きることができるんです。
So with the help of the Holy Spirit, let us live our lives with God.
旧約の時代は終わったんです。
The time of Moses' law has ended.
新約の恵みの中でキリストの許しをいただき、キリストの愛の中に生きていきたいと思います。
In this new era of grace, let us receive forgiveness through Christ and experience His love.
それではお祈りをします。
That's
great. 神様が新しい契約を私たちと結ばれました。私たちは新約の恵みの中に今生きています。
Lord, you have made a new covenant with us and we live in your grace.
神様、聖霊が私たちと共に働き、回復の技を成し、また私たちを強めて、私たちを励まして、私たちの人生を支えてくださるように。
Lord, work in us to restore us, to strengthen us, and to guide us.
そして私たちは新しい時代に生きている、その自覚を持って、キリストを愛し、神を愛し、人を愛する人生を全うできますように。
Lord, help us to live with confidence in you and to walk in love.
主の御名によって祈ります。
We pray in the name of Jesus.
アメン。
アメン。